レッサー
島香織のシャンシャンチューズデ
ー。皆さんこんにちは、マリシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
昨日ねテーブルマジックのお仕事に行ったんですけども、だいたい1時間おきに20分ぐらいのショーをやるんですけど、1回にだいたい10人ぐらい来るんですね、
はいはい、
で10人ぐらいがだいたい1時5回だから50人ぐらいになるんですけども、
そんなに
毎回 2,3 人ラジオ聞いてますって言われるんですよ、
すごい割合じゃん。
これすごい確率だと思いません
？2,3 割でしょ。じゃあ50人だったら、
無駄な計算やめよ、辛いから。
まあ、でも結構な視聴率じゃない？
すごいと思うよ。それはほらマジック見に来るぐらいだから、コンプレッサーさんのことを知っててっていう方も多いとは思うんですけど、
そりゃすごいわ。
でも言う人でそれだけだから、言わない人のことも考えると、これはなかなかの浸透力ですよ。
そう、結構聞いてるって人もやっぱ聞きます ね、 私もね。
嬉しいですよ。昨日もね、朝日町の口岩さんっていうお蕎麦屋さんで飲んで、今早朝収録来たんですけども、そこでもねチラッと言われて、来るお客さんがあのいつもシャンチュー聞いてますと、
うわ、
あのコンプレッサーさんと島さんのあれですよね、もうそういうこと言われるとやっぱり嬉しいなと思うね、
嬉しいね。
もうほら普段こうやってスタジオで喋ってると密室だから反応がわからないですもんね、
わからん。
まあ逆にその反応気にしてたらダメなのかもしれないね、喋、ってる時はね、
まあ、気にしてないですけどね。
ですよね。今ね実はあの毎回収録で何本か撮ってるんですけども、今日は2本目の収録ということ で、 で、ね、完全に島子さん1本目よりも目が死んでますよ ね、
なんかね、
何その1本目で出し切った感。もう2本目も頑張っていきますよ。
なんか眠たくなってきちゃった、ね、
すごいね、収録中に眠たくなるってどういうことやろ。
眠気が襲ってきた急に。
なんかでも落語家の有名な名人でそういう方いましたよね、高座に上がって高座で寝たっていうエピソード、でお正月の忙しい時でいろいろ回って高座に出て、寝てしまって、でお弟子さんかな、周りの方がシューってこう起こしに行ったら、お客さんが寝かしといてやれって言ったっていう、伝説のエピソードっていうのを
面白い、
昨日チラッと聞いたのを思い出しましたね、
どう収集ついたんだろうそれ。
いやわかんないですけど、寝かせといてやれっていうこのお客さんってなかなか粋じゃないですか。でなんで、あのじゃあお客さんはそんな風に言ったんですかねっていうことを、昨日の飲み会の席でね、出た話題で聞いたら、お客さんはその有名な名人がそこで寝たっていうことが喜びなんですって、そこに自分が居合わせたと。
はぁ、有名だからでしょうね。
まあね、
無名が寝たらもうどうしようもない。
無名が寝たらもうすぐ帰れって言われる。
二度とないよね。
すごいよね、芸してないのにみんなを満足させるってすごいじゃないですか。
だってこの人に会えたってだけでいいわけでしょ、
ね、なんか価値って何なんですかね。なんか
ドラマでもさ、すごい有名な主役が NG いっぱい出すと、なんかすごくわーみたいな風になるけど、その無名の下っ端が NG ばっかり出すと、こいつ下っ端のくせに NG ばっかり出して時間取らせやがってみたいな、よく聞くじゃん。
本当はね、人によってやもんね。
そう、
許される人と許されない人と、
ね、
なんか今日の歌本当下手やったよねとか、だけどこれなかなかないよこんな下手な日とか、
そう今日外したよねみたいな。
そこに特別感感じてもらえるってすごいよね。
歌詞間違えたとかさ、そういうのがファンにとっては嬉しかったりするかもしれないですね。
ね、そう思ったらファンの人ってさ、その本当に歌を聴きたいとか、本当にマジックを見たいということよりも、その人に会いたいっていう、
このそうね、同じ空気を感じることが嬉しいみたいな、
そこに持ってかないといけないってことなんか、
そういうことですよね。
そんな難しいよね。
コンプ教ですよ、もうこの人の言うことはもう全て受け入れる、全てなんだ。だからこの人が笑えば自分も笑う、この人が泣けば自分も泣く、この人がごめんって言ったらもう何でも許しちゃうみたいなさ、本当のファンは、そうだと思うね。にわかファンは、あのちょっとした発言でファンやったけど、もうあんな発言したから嫌いになったわっていうのはにわかファン、本当のファンはこの人がこういうことを言ったのにはきっとわけがある、
あ
わけがあってこういうふうに言ってるわけだから、うん、人がどう批判してようと、うん、いやこの人にはこの人なりの考えがあってこう言ってるわけだから、はいはい、自分はこの人のことをずっと見てきてるの一言だからっていうふうに、うん、あのいろいろ解釈できると思うんですよ。家族と一緒ですよ、
う
ん、
そういうことだ、うん、あのファンって言うからどっかに距離を感じるけど、
う
ん、
そうそうそう
本当に近い距離で感じてるファンなら、うん、今言ったその家族みたいな、
う
ん、
そう
したら一つ二つの失敗で嫌いになるなんてありえないんですもんね、
う
ん
う
ん、
まあ、あのちょっと話は大げさですけど、うん、家族とか本当の親友とかだったら、うん、もし何か問題を起こしたり罪を犯しても、うん、こいつはきっと何か意味があってこういう風になっちゃったんじゃないかとか、うん、事件が起きてても事件に至る経緯はどうだったのかなって、うん、そのやってしまった行為だけ見てしまうのはにわかだけど、うん、よっぽど理由があってこういうことをしてしまったんじゃないかってそこまで考えてあげる、うん、家族であったり親友だったり、うん、本当にあの好きな人じゃないですか。
そうやよね、うん、
どこまで信じてくれてるかっていうのは、うん、そのファンの長さなのか、うん、思い入れなのかはわからないけど、
ね、誰かが言ってましたよね、うん、自分でしっかり見て聞いたものしか信じないんだ、うん、あ、トライヘイタさんのことだ。
さっき言ってた。
もう最初島子さん会った時なんてなんてひでえ女だと思ったって言ってましたけど、でも付き合っていくと案外そうでもないぞってことは分かってくるわけですからね。おい、じゃあ曲いきますよ、はい、なんでこの曲選んだのかっていうのは歌詞聞いてからちょっと考えますかね。トライヘイタさんチョイスでございます、
はい、
山口百恵さんで白い約束。山口百恵、白い約束お聞きいただきました、
はい、
今日はこの昭和歌謡的なコンプの曲紹介ハマってますね、
はい、ハマってますね、
ハマってますね、いい表現ですよね、昭和歌謡
かっこいいよ、全然上っ面
やん。今ね歌詞カードが手元にあるんですけども、うん、なんでこの曲を選んだのかなとちらっと読んでみたんですよ、
はい、どうぞ。
こういうフレーズがあるんですね、
うんうんうん、
ねえ、綺麗なまま生きることは無理なのかしら、うん、これつまり島子さんのことをイメージして選んだっていうそういうことなんですね。そういうことみたいですよ。
え、綺麗なまま生きるのは無理ってことは私は汚いって言いたいですか。
いやいやいやいやいや、僕じゃないですよ、トラヘイタさんが言ってるんですよこれ。
え、汚れた感出すのやめてもらいます、汚れ芸人じゃないんだから、
芸人だったんですか。
もう汚れ芸人扱いなんですよ、もう完全に。
あ、そうなんですか。もうてっきり
ミュージシャン、ミュージシャン、
僕は汚れミュージシャンだと思ってる。違う違う違う違う、芸人じゃなくて
ミュージシャンで汚れたら終わりますよね。
いやいや、でもほら、うん、汚れるってなんやろ、綺麗なままってありえないですもんね。どうなんやろそこは。
綺麗なイメージを貫いてる人たちもやっぱりいるわけじゃないですか、
うん、例えばこれ汚れると言っても、うん、もう泥水かぶって、
う
ん、転んでズボンすりむけて、
ね、
顔に怪我しながらでも歩くっていうのは、うん、汚れてるけどかっこよくって綺麗な形ですよね。
もう泥いっぱいつきすぎたらもう泥団子ですよ私なんて。
泥団子泥団子や。
雪だるまみたいになって、
なんかドラえもんみたいに見えて、ちょっとドラえもんのモノマネやってくださいよ。
僕ドラえもんのび太くん、タケコプター。
知ってる単語言っただけでしょ今。僕泥団子でお願いします。
僕泥団子
なんやねん、めちゃめちゃすごい。ドラえもんなんでそんな好きなん。
ドラえもん、
もうブローチつけてますよ。
これいつもあの東京でもつけてるんですよ。
ほうほうほう、
これはドラえもんは高岡ですから、
うん、
はい、あのこれを見たら必ず人は、まあ、ジャポニカもそうですけど、うん、これを持ってるつけてると、
うん、
必ずドラえもんだ、ジャポニカ学習場だっていう、うん、東京にいようが沖縄にいようが北海道にいようが言われるわけです、
うん、
そこですかさず、あれ実はこのドラえもんは高岡生まれなんですよ。
ほうほう、その時やっぱドラえもんのモノマネの方がいいですよね、うん、はいどうぞ。
僕ドラえもんのび太くん。
いやセリフ一緒じゃないですか。高岡の紹介しないとダメでしょ。
なるほどね、ちょっと練習しときます。
もう同じことしか言えないやな。
タケコプター。
もう分かったから、もう道具もまだいっぱいあるからね。すごいよね。いやね、はい、あの島子さん見てると綺麗なまま生きることは無理なのかなって、は
い、ちょっと汚いって言いたいですか。
いやいや、そんなことは思いませんけども、
私はいつもまっすぐこのまま生きてますから、
うん
うん、
ということでいいんですかね。なんか今話それたような気して戻してみたんですけど、うんうん、はい、戻したことを反省しました。今の流れで良かったかもしれませんね。
なんでなんでこれでいいの。
なんかほらノート売ってるとこ紹介したいって言ってたじゃないですか。
そうそうそう、前回ね散々ね、あの、うん、コンプちゃんがこのノート欲しい欲しいってこう言ってくれてたのに、
うん、
あ、売ってるところ言わないとね、うん、あの富山県の皆さん買えないと思いますので。
そう、このノートというのはどんなノートかというと、
は
い、
このノートはですね、これはちょっとハロウィンバージョンなんで、うん、もうないんですけども、はいはい、うん、あの 超ミニ、この本当にミニサイズ、手のひらサイズの、
うん、小さいですよね、はい、
あのドラえもんトラム、ドラえもん の, あのミニ自由帳がジャポニカ売ってるんですけども、うん、はいはい、それがね売ってる場所が、うん、高岡駅、うん、愛の風高岡駅 の, あの富岡屋さん、うん、来るん高岡ですね、
あのお酒飲めるところ、
そうですね、
富
岡屋さんでドラえもんグッズが、昭和のお父さんのドラえもんグッズが買えるんですよ、うん、それと、うん、あの新高岡駅、うん、北陸新幹線のですね、はいはいはい、のセブンイレブンの中に、うん、あのお土産コーナーにもう所狭しとドラえもんグッズ、高岡のお土産グッズとして、はいはいはい、このノートも、うん、しかもね100円なので、うん、はい、あでもごめんなさい、私結構買い占めちゃってるんで、はいはい、あるといいねっていう、う
ん、すごいよね、なんでそんなにこのノートを進めようとするんですか、うん、
はい、私、うん、去年の8月に高岡特集になってるんですよ、
あ、うん、そういえばそんな話題ありましたよね、そうそうそう、まだ続いてるんですか、
ね、もう続いてますよ、ずっとずっと
はいはいはい、
で、うん、どこに行っても高岡高岡って言っても、うん、あまりね反応が薄いの、
あ、これが現実だ、
うん、そう、
みんな知らないぐらい、
そう、だから沖縄行った時も、うん、全然知らないですよ、全然知らないけども、うん、そこに私がドラえもんアイトラムの大きい自由帳にあの歌詞カードを書いて、うん、譜面台に載せてたんですよ、
ほうほう、
そしたら、うん、一番前に座ってた沖縄県民の人ですよ、
はいはいはい、
が、あ、ドラえもんだ、ジャポニカだって向こうから言ってきたことで、うん、なるほどと思ったんです、
うん、
これ高岡なんですよって言って、
はいはいはい、
高岡ってそうなの、ドラえもんなの、ジャポニカ学習帳なのっていうのがあった時に、うん、あ、高岡は全国区に通用するものが2つもあるんだっていうのが知って、うん、これは使わないとって思いまして、うん、それからもうどこに行くにもドラえもんと、このドラえもんのバッチ と,
ッチと
あのジャポニカ学習帳は持ち歩く、そうすると、うん、なんか私まで有名になったような気持ち、
うわ、便乗や便乗もう島子さんに便乗って言うとね、う以前ね、あの違いますって言われて、これコラボなんだと、
コラボコラボ
やっぱコラボなんや、
あのそう、うん、あのドラえもんジャポニカ言われましたよね、それは高岡なんです、うん、私高岡の特使です、
うわ話つなげるのうまいな、
は
い、
ありがとうございます、
すごいね、ドラえもんとコラボするって、ね、よう言えるな、そんな
もうね、感謝しても感謝しきれないくらいに、うん、私はこのアイテムを大事にしたい、うん、だから高岡の皆さんにはもっと自信を持ってもらいたいんですよ、
はあ、
ドラえもんに至っては世界ですから、まあ、まあ台湾に行ってもあドラえもんって言われましたがね、
言われましたか、
言われました、
はいはいはい、
台湾にもノート持ってってますから、
熱いっすね島子さん、うん、ドラえもんの話になると熱いっすね、
うまくドラえもん
島子さんはドラえもんじゃないからね、いやでも子供の時からドラえもん本当好きだったもんな、
そう
そうそうそう、僕ねあのドラえもんの藤子不二雄先生って2人で1つだったじゃないですか、
うん、
あれがすごくかっこいいなと思って、うん、
しかも二人とも富山県出身で、
うん、もうあれに憧れてね、
私たちの誇りですよね、
そうそう、
うん、
でね今一緒にやってるアシスタントのトモヤンと一緒に漫画描いたりしてたんですよ、うん、藤子不二雄に憧れて、いつか二人でこうやってなんかやりたいよねって言って、
上手だもんねコンプちゃんね、
一応ね、あの漫画家を憧れて頑張ってましたからね、だからそのさ藤子不二雄先生のその生き方に憧れて、
うん、
あの一時期ねトモヤンとはまあ離れてましたけど、はい、うん、今実際こうやって二人で一緒に仕事してるっていうのは、うん、ちょっとそういう意味では、
うん、
藤子不二雄先生に憧れて夢が語ってんのかなという感じはしますよね、
だって子供たちにとったらコンプちゃんのマジックはドラえもんだもんね、うん、
ちょっと名言出ました、うん、今日の島言葉
コンプちゃんはドラえもん
何が違ったよ声だけ自分で言うてよ、自分でそんな笑える
な、ドラえもん、
じゃあ今こうやってねスタジオの中で2人ですごく盛り上がってますけども、
はいはいはいはい、
曲の紹介いきたいと思います、
はい、お願いします、
この盛り上がってる2人に対するメッセージなんでしょうか、
はいはい、
伊藤咲子、うん、木枯らしの二人
どんな
コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューセ
イ、木枯らしの二人ってちょっと、
はい、木枯らしの二人ってうちら熱く盛り上がってますって、木枯らしの二人っておかしくない、
なんかね急に寒くなりましたよ ね、
なんかね北風吹きちゃったよ、
まあ季節柄ねもう冬ですからね、
はい、12月ですからね、もうクリスマスですね、
早いですよ12月、うもう寒いけど暖かい季節だからね、
クリスマスといえば、うん、コンプちゃんがほらドラえもんでもあり、コンプちゃんはサンタさんでもありますよね、子供たちにとったら夢を運んでくれる人、
うわ、うん、自分で言うたセリフに酔うのやめてもらえませんかまあ確かにね、
うん、いいな、夢があるな、
よく言われるんですよね、うん、サンタの格好でマジックやってもらえませんかとかね、
いいよ、
あの、うん、いつもお断りするんですけど、
なんで、
え、 なんかね、うん、その衣装を着ると暑くて嫌だし、
うん、そんな問題、
ポケット少ないし嫌だ。あのデパートマンの時にね提案書が届いて、サンタさんのマジックショーって書いてあったんですよ。
へ
え、これはいいぞと思って、うん、当時イベント担当でしたから来てもらったんですよ、うんうん、じゃあ普通のおじさんで、うん、あとおばさんで、うん、で2人であれこれ普通のマリちゃんだよなと思ったら、うんうんうんうん、デパートで売ってるサンタの衣装を買ってそれ着てマジックおいおいこれねえだろ
衣装だけ
いや要はその自分の売り方一つなんだなと思ってね。
今思ったんだけどさ、うん、ポケットなんしてたじゃん、
はいはい、
なんか裸のマジシャンっていうのあったら売れると思わない？
お盆持ちながら
種、ほらポケットも何もないから種も仕掛けもありませんって言って、うん、裸でやれば本当に種も仕掛けもないじゃん。
コンプさんはどのように思ってらっしゃるんですか
コンプちゃん裸でマジックってどう？
いいね。じゃあまたちょっと検討させていただきたいと思います。
可愛いパンツ用意して
さ、それに対しての皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。
賛否両論いただいていきたいと思います
はいはいはい、
郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズで係まで、 FM 富山のホームページからも募集しております。
はい、お待ちしております、はい、シャンチュー実験室、うん、FM 富山さんのホームページで聞けますんで、そちらの方も時々チェックしてみてください。
はい、チェックしてください。
はい、締めましょう。
午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週。
バイバイ。